マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで今回タンタンとおまけさんのマイリストに入っていたのを発掘したこの映画です。アドルトン。あらすじお願いします。
末期がん宣告を受け、症状が悪化する前に自分で人生を終わらせようと決めた中年男マイケルは、親しくしている隣人アンディにその手助けを依頼するといったお話です。
はい、ということでじゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、まあいい映画だったなとは思ってますよ。
おお。
はい、おまけさん。
まあネットフリックスで、まあ、ちょっとインディー感なる 小規模サイズのドラマだったと思うんですけど、うん、いい映画でこういうサイズでこういうものを描けるっていうのはちょっとやっぱりいいですね。日本だとなかなかこういうのはこのサイズでできないのかなとか思うといいですねと思いました。
うん、はい。そしてタンタン。
はい、かゆいところに手が届かないって感じでした。
うーん、チャムレイ。
はい、うん、よかったけどそんなにも刺さらなかったかもっていう感じです。
ほ、というわけで今回は皆さんなんかよかったからの何か言いたげという感じではありますね。ダメってことはちょっとなさそうです。
うんうんうん、
はい、ということで今回の映画パドルトン、ネットフリックスで公開しますのでぜひですね、見ていない方は見ていただきたいと思います。皆さんからいただいたメールをご紹介して、それにもネタバレが含まれておりますので、そのままずっとネタバレ込みでお話ししていきます。ということで皆さんよろしくお願いします。さあ、まずはパドルトンのメールを紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん。ストーリーは山場という山場がないので、一歩間違えば気が重く退屈になりそうでしたが、主人公の二人のおじいさんのイチャつきぶりを見てほっこりしました。一緒にカンフー映画見たり、ピザ作ったり、オリジナルゲームのパドルトンをやったりと、ボンクラすぎて最高でした。子供の頃からの親友も大切ですが、もしかしたら少年期に入ってからできた友人はそれ以上にめちゃくちゃ貴重なのかもしれません。不満点というか気になったところといえば、これは私の問題ですが、レイ・ロマーノ演じるアンディが途中から映画評論家の町山智博氏に見えてしまった点ですかね。確かに酒場でカンフー映画の話題になったら YouTube で見るな VHS で見ろと熱くなっていたし、やっぱり町山氏だっただ
ったんだ。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。安楽死の描き方があまりにもいい加減すぎてダメでした。がん末期患者の描き方もひどかったです。自死を選んでしまうこと、がんになってしまうことを身近なもので経験した身としては見るのが辛かったです。パドルトンという2人が作った壁打ちテニスを題名にしているので、こんなあやふやな死の描写はもしかして相方にドッキリをかけるためのゲームなのかといぶかってしまいました。
うん、
ラジオネームオレンジヒーローさん。今年の4月以来の鑑賞でした。あ、もうすでにご覧になってた。がんを宣告され安楽死のための薬を買いに旅に出ますが、シリアスやコミカルな雰囲気ではなく、また起伏のある展開ではないものの、中年男性2人の関係性がよく、今後も定期的に見返したくなる作品だと感じました。うん、安楽死を選んだ当人と親友の安楽死に向けての対比は面白かったですね。学生時代からの付き合いや仕事での関係、お気に入りの映画を見てはいるものの、趣味でのつながりなどでなく隣人という関係性は珍しく、そうやって気づいた関係から今後を想像させるラストシーンも良かったですということで、
うんうん、
皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、皆さんからメールいただきましたけども、まあね、全体的にはこう、あの、まあ、サハルさんおっしゃる通り、こうストーリーは山場という山場はまあないよっていう感じ、
うんうんうん、
まあ、2人のおじさん同士のやり取りみたいな、ここメインになりますんでね、
うん、
起伏っていうのは確かにないかなと思うんですけども、もしかしたらこう IT アンダーバー K さんがおっしゃってる安楽死の描き方とか、うんうん、そういったあたりで不満に感じる人もいるのかもしれないなと思いましたけど、うんうん、タンタンとかもそういうところですかね。
まあそうですかね。ただ私は別に身近にそういうのがあったわけではないので、ただ大学で勉強してたからちょっとなみたいな感じになるっていうレベルの話ですね。
うんうん、タンタンとかは多分こういう学問を専門でやってた人ですよね。
専門、まあそんな仰々しい感じじゃないですけど、 はい、
学んでたと。
やってましたね、うん、学んでおりました。
なんかこう生命の倫理に関わる件とか、そういう映画はまあ好みですよね、基本的にね。
まあ気になっちゃいますね。
気になっちゃいますね。そういった中でパドルトンはなんかうーんって感じだったんでしょ、意外だなと僕は感じておりますけれども、
うん、なんかもうちょっといろいろ書いてほしかったなって私は感じちゃうんですよね。
物足りなさみたいな。
ああ、そう、そんな感じ。だからかゆい、かゆいなみたいな。
あ、
多分この映画はそこまで広げて見せないところが、まあ、良さとしてあるのかもしれないんですけど、私はもうちょっと見たかったっていう感覚ですね。
うん
うん、ですね、
うん、多分そこのなんかこう悲劇性を高めるドラマとして作ってるっていうものではないってことですよね、きっと。
うん、広がりっていうのはどういうところに向けてって感じだったんですかね。
テーマ的にってことですか。いや、なんか家族とか、まあ、妹がいるみたいな話もしてたから、
うんうん、
なんかそういう人たちがどう感じたのかとか、そういうのも見たかったけど、まあ、この映画はそういうのじゃないんだろうなっていう。
なるほど。
あくまで2人だけですね。
そうそう、
2人の世界で。
ああ、
ちょっとファンタジーっぽいなって思いました。
あ、そうなんだ。へえ。僕逆にここが超リアリティに感じました。
なるほどね。うん、
うん、
なんかまあ難しいんですけど、おまけ的にはこういう人たちもきっといるし、こういう人たちもそっと肯定してあげてもらえるといいなって思えるような映画だったかなと思ったりはしてるんですけど、
うん、
うん、
だ、おそらくですけど、ここまで、州ごとにね、安楽死 の、 あのアメリカでは、うん、
みたいですね、
認められてる法って違うと思うんですけど、うん、ここまで例えば見とる時に医師がいないとか、そういうところまで委ねられてるような放置されてるようなところっておそらくないと思うんですよ、現在で。合ってますよね、多分そういう。タンタン、
アメリカだとオレゴン州とワシントン州が安楽死認めてて、まあ、やり方としては映画であったみたいに、
うん、
薬局で処方箋もらって、あ、薬局、病院で処方箋もらって、薬局で致死量の薬物もらって、うん、それを自分のタイミングでやるっていう方法で。
それ医師一緒じゃなくていいんですか。
うん、
まあ、あ、処方箋が出てるから、
うん、処方箋出てるって。
あ、そうなんですね。じゃあいいんだ、
うん、
だからなんか俺ちょっと未来の話かなぐらいに思ってて、
うんうん、
あ、
なるほど、ね、
この病、この設定は現代だと思います。
現代なんだ。
この映画がどこが舞台なのか特に言ってなかったかもしれない、
あれだけど、こう6ヶ月以内に、
うんうん、
余命宣告されて、
うん、
で、あの2人の証明人が必要じゃなかったでしたっけ。で、親族はその中入れられないはずだからさ、ここまで人付き合いない人で
署名するとしたら、かかりつけ医と何ですか、なんかこうその人のがこうその人の人生を見ていて、一時の気の迷いじゃないとか、そういう風なことが分かる人だと思います
。表明できる人。
うん、
あ、そうか。だから基本的にこう一人しか承認もらってないように映画上では見えた。
だからかかりつけ医とってことで
合わせ
て、
かかりつけ医はありなんだっけ。
むしろそこが一番
推奨されるような
。だから、いいか、症状的な意味のもう余命であるってことと、周りの人とかで知ってる人が、あ、本当にちゃんとこれ気の迷いじゃなくて意思を持ってるって証明です、その2つの観点の証明でって意味なのかな。
あ、なるほどね。じゃあこれはもう完全に現在で可能な話なんですね、
うん、そうね、なんかね、おまけもね、こういうのってどうなんだろうって、そもそも安楽死自体がありなしとかも知らなかったんで、うん、まあ、ちょっと調べて、うん、アメリカでは州とか 地域で、うん、なんかどっか載ってたっけ、アメリカ全体の 21% は安楽死できるっていうところに、
うん、
条件、あの権利があるってところを読んで、あ、これって本当はそしたらそういうところか前提で、そういうところでドラマの機会やってみようって思ったのかなとも思いましたね。リアルにあるからっていうのがね、
うんうん、そうね。そしたらちょっと全然俺の見方が違ったっていうことが今よく分かったんで、うん、うん、確かに、あのおまけさんみたいな、あのやっぱこういう関係性とか生き方、終、
うん、
え方、そういうのも、
うん、
あのひっそりとこう認めてもらえたらいいなっていうスタンスになりますね、
うん、
僕も、
うん
うん、
なんかすごく主張をね、もう映画自体が多分そういう前提で作ってるからこういうトーンなのかなっていう感じがしますよね、うん、だからすごい主張が強いわけじゃないんだけど、
うん、
でもそういう人たちもちゃんといますってことは知ってくださいみたいな感じには捉えれて、そういうところがおまけ的にはちょっと良かったですね。
なるほどね、
うん、まあ、なんならおまけもそういう風に生きてるんですいませんって感じで、うん、はい、でひっそり死のうと思ってんですいませんみたいな感じでね、
うん、
はい、
かなりでもそういうことだと思いますよ本当に、
うん、
だ俺結構すごくリアリティに感じたんですけど、 うん、IT アンダーバー K さんが感じた安楽死の描き方がいい加減に感じてしまうっていうところ、
うん、
これはどうでしょうね。まあ、がんの苦しみ方も人それぞれあるし、
あの身近で IT アンダーバー K さんは身近での人で経験してたりはするので、
うんうん、あのやっぱりなんでしょうね。だから、
まあまあ、もちろんそうでしょうね。だからそういう点で関してはやっぱり強い何かいろいろあったんだと思うので、うん、やっぱり、まあ、やっぱりパドルトン自体やっぱりね、いろんな意味で良くも悪くもライトには一定フラットにやってるので、
うん、
あの そういうところで強い何か権限を持ってる人じゃないんだって思うのはもう当然だと思いますよね。うん
うん
うん、
僕も基本的には自死みたいのは認めてもらえる社会の方がありがたいと 思ってる人なんですけど、
うん、
それをちょっと未来の話みたいな感じで最初捉えてたから、うん、問題提起してる感じの作品なのかなって感じたんですよ、
はいはいはい、
最初に、うん、あの死を選べることには本当にいいことだと僕は感じてるんだけど、うん、悪用しようと思えば可能な社会になるわけじゃないですか、
うん
うん、そこに対する、うん、難しいんだよな、そういう、
まあでもそういいことといういいことって言うか変だな、何かこうこういうことができるってことができる何かあること自体はそういう可能性も毎回何かついて回るというのは
そう、ね、
難しいところですよね、
うん、そうだからなんかこれでもうちょっと例えばこう厳しくした方がいいんじゃないかって思うと、それってアンディが金を買った方、
そうアンディが
そうです、
そうでマイケルっていう方が癌になっちゃった方です、うん、マーク・デュピュラスさんっていう制作もしてる方です。なんかこれデュピュラスブラザーズって、兄弟で、制作とか監督してるらしくて、デュピュラスブラザーズってデュピュラス兄弟って人がいるらしくて、その人たちのスタジオというかプロダクションで作ってる。で、まあ、もちろん制作にも入っていて、制作にはその兄弟2人で入ってるみたいな
感
じですね。
おまけさん、そのくだりでそう思い出した、ね、監督とか言ってない、
言ってない、ね、
うん、言ってなかった
今から入れますか、
ここで言って、
はい、さあ珍しい、グダグダになってしまいました監督アレックス・レーマンさんです。この方アスペルガーザラスっていうのを撮ってますんで、まあそういったカッコつきの障害だと抱えてる、うん、まあ、人を、まあ、撮ったりしてるんで、全体的にこういうことに興味というか関心がある方なのかなと、
うん
うん、
感じはします。で、先ほどおっしゃってた、ね、デュプラス兄弟がって言った、
うん、
マーク・デュプラスさんが癌に侵される役、
うん、
相棒の友人がレイ・ロマーノさん、あとアレクサンドラ、ビリングスさん、マット・ブッシュさん、ヨランダ・ボールデンさんなどがいらっしゃいます、
うん、
はい、
で脚本を監督とこの主演というか主演の一人のマーク・デュプラスさんが書いてるみたいですね。
なるほど、
うん、
そういった経緯があったということで、マイケルがね、まあ、癌になりまして、それで、まあ、僕がさっきちょっと続けようとした話は、ちょっと管理とか厳しくした方がいいんじゃないかなって思うことに関して、まあ、それって実はアンディが金庫で薬を隠してしまったっていう行為とかなり近いことになるわけですよね。それってすごく結局は自身の選択権を取り上げられてるような状態に等しいので、
うん、
やっぱりそれも辛いんですよ。
そうですね、
される方は、うん、だからこのぐらい緩くなっていくのが実は理想ではあるんですよね、
うん、
まあでもあれなんですよね、やっぱアンディさん側からしたら、
うん、
アンディさん側の方が心の準備ができてなくて、
そうね、
実はその辺が描かれてます。だからやっぱその辺がやっぱこう IT アンダーバーセケンさんとかも言ってる、やっぱりこうね、周りで身近なものとして見るのは辛いってところも一応入っていたりはするんだけど、うん、そこまで全面化はしないんだけどっていうのはあるけど、ね、やっぱりね、見てるとアンディさんは本当にね、ずっと目そらしてるんですよね、会話するときにね、
うん、
目見なくなっちゃってるっていう、そういう話するとき、
うん
うん、そうだから向き合おう、選択を尊重するんだけど自分では向き合えてないところとかがある中でっていうところは強いですよね、うんうん、
そうだね、両者が向き合わないって感じだね。
そうそうそうそう、
2人は同じ方向を見て会話したりはするんだけどね、
そうそうそうそう、
画面を見たりとか、
そうそう、
この関係性はだからなんかすごくリアリティを感じてしまって、うん、っていうか別に俺おまけさんではないけど、
うん、
いつ何時自分はこういういつ何時とか、もう近いうちにこういう風になってもおかしくない
そうね、
とは感じるし、
ね、片さんとかはもう本当に多分そういうとか思ってるとは思いますからね、はい、
うん、
俺らなんかより全然、うん、
まあ皆さんもいつどうなるか分かりませんけどね、っていう、まあそういうのちょっと疑似体験でもあるし、
うん、
俺らはなんか許可を得て自分の意思で生まれてきてないし、そもそも、
うん、
生を受けた時にね、で終わる時もそういった自分の選択できないっていうのが基本じゃないですか。そこに対して基本、そうそう基本そうですから、うん、そういったところに対してそれがやっぱ認められるっていうことは結構俺は人間的だとは思うんですけど、そういったことをすごくこう身近なものとしてより観察できるなっていう映画だなと感じましたね、
うん、そうね、
うん、やっぱ自分がその立場だったり自分がケアする立場だったりっていうのを嫌がおうでも想像する、
うん、想像しちゃうからね、
うん、
私サハルさん の,、
うん、
のちょっと一歩間違えたら気が重く退屈になりそうでしたがっていうのがあって、
うん、
でもその扱ってるテーマについてはやっぱりしっかり重いテーマだなとは思っていて見てて、
うん、
だけどこう重くさせないように出る、
うん、
感じは私は見ていて思って、
うん、
2人でやって当たり前にこう過ごしているカフェ映画見たりとかピザ作ったりいつも同じルーティーンみたいな、
うんうんうん、
2人でいつもこのことをしてこれを食べてこの話をしてっていう流れをやっぱ繰り返しなんか流しているっていうのが重く見させないようにしてるんですけど、そのマイケルさんが亡くなった後も1人でそれをやっているアンディさんはなんかすごく重く見せせないようにしてはいても、なんかそれを一人でずっといなくてもパドルトインとかやってるのはなんかちょっと刺さりました。
うん、そうね、重くさせないようにしてるというよりは本人たちが重く考えたくない、
うん、
感じたくないっていうのが、
うん、
画面から 出てるっていう感じだと思うんだよね、
うん、そうですね、なんか気をそらすような話ばっかりしてたりとか、
うん、
まあ、そういうのは感じますね。
やっぱねちょっとそう思ったんですけど、本当にねあの2人がいつも同じことすると、か同じ映画見てカンフー映画、
うん、
で行ったピザ食べてでスパンチでいつもまあ同じねあのパトルトンやってみたいな、でなんかまあ例えば逆に言うと、あなんかつまらない生活だなとかつまらない人生だって見えるとは思うんですよ、うん、一見するととか何も変わらないしとか、
うん、
惰性みたいにも見えたりするんだけど、こういうこと自体ね、
うん、
でもなんかこういうことでいいのかもともちょっと思えるようななんかものが出てたかなと思って、なんか、うん、結局自分たちで納得してやってるんだろうなと、そういうことを、
うん、
その程度でいいみたいな選択の仕方もありなんじゃないかなみたいなことを思ったりとかして、うん
うん、
そういうところはなんかこうハッとしましたね、なんていうか、うん、やっぱりなんか、うんうん、普通に生きてるとという言い方変ですけど、こう毎日同じようなことだけど新しいこと しなさいよとかしなきゃいけないって自分からも思ったりとか、そういうことって起こりがちだったりとか、
うん、
ね、ある程度の刺激的なことなものとかが必要なんじゃないかと思ったりするし、でまあこういうなんか何も変わらないものとかを、まあ、いろんな映画だけじゃないけどドラマとかいろんな作品ではあんまり良くないこととかも描いてきてるし、今までって基本的にはね、うん、そういうものに対してはそういうもんじゃないよっていうなんか静かなアンチテーゼみたいな感じも捉えれるような感じもしましたね、個人的に。
うーん、なるほどね。
そうそう、なんかおまけなんかもやっぱり新しいことした方がいいじゃんと思いがちな部分もあったりとかして、
はいはいはい、
他の人とかにはね特に自分は映画しか見てないのにみたいなそうそうそう、でもちょっとそういうところも自分の中でもう一度ちょっと見直したりとかできるなんか自分の中を整えるような感じの映画にも なったかなとかちょっとありましたね、
うんうん、確かにね、マイケルに対してアンディが本当はやりたいこといっぱいあったんだよなと、
うん、
いうことをぼやっとつぶやく、うん、まあ確かにそれを見てね、あ俺もじゃあやりたいこと今のうちやっとこうかなという意識に、ね、うん、なる人もいるとは思うんだけど、
うん、
あ俺としては人の人生の終わりって大体ああいう感じなんだろうなと、全部楽しみました人生って割り切れる瞬間みたいのは訪れないし、
うん、
その瞬間に死が巡ってくるとも限らないわけですよ、
うん、
基本的にはやり残したことなんていっぱいあるし、
うん
うん、けどこうやって覚悟しなきゃいけない時の波が来るっていうだけだと思うんですよね、
そうだね、
その気分に今ならいけるのか今なら乗れるのか乗れないのかっていう選択でしかなくて多分、
うんうんうん、
死ぬ瞬間って、
うん
うんうん、
だ そういうところでこれでいいんだなって思えるっていうところになんかすごくこう賛同しましたね、
うん、
何もしてないような人生にたとえ見えたとしても、
うん、
そんなことはないっていう、
うん
うん、ちょっとすごい人間的なことをしてきたんだなと、
うんうん、
感じましたね、
うん、そうなんだよね。やっぱあの多分やっぱ過去にはいろいろあってってほら後でね実は、うん、俺結婚してたんだみたいな
、うん、
多分いろいろあったっていうことなんだよそれってっていうあの
そう、ね、
で1年半しか持たなかったんだっつって、
うん、
で逃げてきたんですよやっぱり、
うん、
で多分逃げてきてる自分っていうのもやっぱもちろんあって、
うん、
でも逃げてきてる自分自体をある種そこの状況からは否定的な意味で逃げてきたんだけど今の自分は生きていく中で逃げた、ま、状態をあのなしにはできないからそういう中でなんかこうちょっとねあの隣人でこう一緒にいられるただ一緒にいられる人が見つかったってそれだけでもいいなっていうふうに思えたのかもしれないし、
うん、
でそういう人生って結構こう実はいっぱい多いんじゃないかなとか思っていて、
うんうん、思うよ
あの普通の人っていうのはねっていう、うん、そういう中でなんかは、まあ、もちろんそれが男女だったりで恋人だったりとかあの、まあ、結婚しないにしても一緒に住むとはもちろんあると思うんだけど、はい、そういうんでもなくても別にただ単に知り合ってなんかちょっと気が合うから仲良くなってなんか普通になんかあの時間あったら一緒にご飯食べるし時間潰すしみたいなだけの存在、うん、その人がいるだけで今のそのちょっとあの逃げてきたかもしれないとか何かうまくいってない自分もその状態で安定させて肯定していこうみたいなところは本当にいいなとは個人的には思いましたね、
うん、
私は結構まあ安楽死のついての深掘り云々は、まあ、さっき話したので置いといて、うん、結構2人の関係性というか会話の感じがすごいいいなと思って、まあ、基本的に私あんまり怒鳴り合う感じは好きじゃないので、うん、アンガットダイヤモンドみたいな感じの、うん、ああいうのは苦手なのでなんかそういうのなくてなんかちょっと愚痴ったりするけど、
うん、
まあいいやみたいな感じでこう、
うんうん、
スルッといく感じの2人のやり取りがすごくいいなって思いましたね、
うん、
なんかなんだっけ、ね、ピザ焦がしちゃったじゃないですかで黒焦
げも食べれるよ
美味しいよみたいな、
うん、
で、
うんうん
うん、アンディも最初も焦がしちゃったことにすごいイライラしてたけど試してみるよってなんか最終的になる感じが、
うんうんうん、
あこういうやり取りできるのいいなって思いましたね、
うん、なんか2人の空気感みたいのは、うん、結構そういう些細なところでやっぱ見てて面白いなっていうのを私も思いました、
うん、だから下手したらそういうところもあるかもしれないよね結局何か人間って普通はどう生活してても、
うん、
仲良くてもだけども衝突してそれ怒鳴り合うとか、うん、何か大きな人生に対しての前向きなところの衝突で怒鳴り合ったりとかもすると思うんだけど、
うんうん、
ひょっとしたらそういうところを良くも悪くもで諦めてるからそういうなんか怒鳴り合うとかじゃなくてもいい人生ってあるんじゃないっていうことにもつながるのかなとか思ったりとかして、
うんうん、
それはひょっとしたら何も生まないのかもしれないけれども、
うん、
そういう選択ってあるんじゃないみたいな感じもちょっとしたりはしてますね、
うん
あとやっぱ過去にいろいろあったっていうのがすごい主役されてるというかもしかしたら過去はどうなってた人かもしれないしね
そうなんですよ
要はそうです
マイケルとかだからなんかやっぱ最初に出会った時の印象良くなかったよってアンディに告げられてたじゃないですか
冷蔵庫になんとか
ってそうそうそう殺人鬼かと思ったって
だって
よく言われるんだみたいな俺もだよみたいな
あれって多分ですけどマシニストですよね
あ見てないんだ俺ごめん、
う
ん、
あ本当
あ冷蔵庫に
冷蔵庫に貼ってあってであの彼が最後に解けない問題をトレーナー来てるじゃないですか、
うんうん、
あの絵とかが、うん、マシニストでその眠れない男ですけど、
うん
うん、そいつが、まあ、解くクイズなんですよでそれ答え入れるとキラーになるんですよね殺し屋なんですよ、
うん
まあ、そういったところでクリシャン・ベール演じてるキャラクターが、
うん
まあ、そういったところに、まあ、気づくみたいな話あるんでおそらくそれの絵なんですよ、
うんうんうん、
でクイズの出し方もそうだけど解けないように文字を書いてあって、
うんうんうん、
だなんかやっぱ最初に抱いてた印象みたいのはその絵の通りだったんじゃないかなと最初
そうだね
けど、うん、
なるほど
もう今それじゃない
そうだからひょっとしたらアンディが書いたのかもしれないねアンディとの出会いがあって結局最初はそういうイメージだった、ね、そうそういうところはあるのかもしれないなって気がしますね今話してると
うん
うんうん、だしやっぱりさっき話したようなことだとやっぱり なんで怒鳴り合ったりとか 何かなんで大きく解決しようかとすると答えを出そうとするからなんですよね結局、
はあ、なるほど
会話で答えをあの双方お互いいろんな人の中で答えを出そうとするっていう他人がいるからなんですけど、うん、そういうことからそういう衝突とか怒鳴り合いとかじゃないけど何か起こりやすいというかものだとしたら、うん、やっぱりそれがあの T シャツのねその答えがないってことが象徴で答えなくてもいいじゃんというか、うん、ことなのかもしれないですよね本当に、
うん、もしかしたら答えあんのかもしれないしね、
うん
うん、教えなかったかもしれないけど、うんうんうん
コミュニケーションっていうところもすごくいろいろ感じるね。なんかパドルトンっていうのがやっぱ特殊すぎて、
うん、そうだね、
うん、面白いんだよね出てくるその映画もさ架空だし、
うん、そう、うん、そうなんですよ
実は、ね、なんかあるのかなと思った
けどあるのかなと思ったらエンドロール見てきたらねあのちゃんと その人たちの名前が出てくるっていう同じなの忍者1とかね
そうなんだ
ちゃんとね
確かに映画内さもうなんか2場面ぐらいしかないんだもんだって
確かに
同じようなとこばっか見てないみたいな
そうそうそう
ロケ地ずっと一緒じゃないそれ面白いその映画みたいな
2人は好きなんですよ
映画の中の映画だ、
うん
そうね、あ本当だ
まあとか、まあ、パドルトンも架空、うん、架空というか、うん、彼らが
作った
、うん、ゲームだし、
まあ、スカッシュみたいな
そうそうそうスカッシュっぽい感じで、
うん
もうこれも2人は対面しない遊びじゃないですか。
うん、
で、
あ、本当だ、
個人でできるんですよ、
う
ん、普通に。
一、うんね、
人でできるゲームっていう
か。打ち続ければ。
何が面白いか分かんないけど、意外と面白いんだよみたいなことをね、うん、最後引っ越してきた子に言ってたけど、うん
はい、
ルール、どう聞いても2人でやる遊びに感じないんだよね。
そうだ
邪魔するとかのルールがあればあれだけどね。
ねうん、多分ないしね。
ただの交互だからね。
入ったらみんなで喜ぶだけ
そうそうそうそうなんかその関係性とかもね面白いなと感じますね、うん、いやいろいろなことに意味がありそうだなって、
うん、
で逆に意味ありそうって思うと意味は用意されてないのかもしれないっていうような、
うん、
答えのないクイズみたいの、
うん
うん、出されてる感じするよねこのもうテーマ自体にも対しても、
うん
うん
う
ん、でもやっぱりタイトルも持ってきててパトルトンってやっぱり象徴的だなと思うんですよね要は、
うん
自分たちで作ったゲームなんですよ、
うん
ね、っていうそうそうだから全部あの何でもないように見えてもあのちゃんと今回メインほぼまあ先にだってあのあれしてるのはマイケルの方ですけど自分の選択なんです全てねこの人たち自分でこの状況を選択しているというなんか、
うん
映画的には何もないからなんか流れていくけど実は流されてる人たちじゃないっていう感じがするんですよね、うん、それがだからパドルトンとか要は自分で作っていくっていうことも自分の選択の一つだし自分たちのとか、
うんそうね、
そうだから ああいう決断もする人なんだなというも思うしとか、うんうん、そうですねでまあなんかねそう結局あの映画もパドルトンじゃんというあの映画のために勝手に作った映画だっていうことで、
うん、
とかなんかそういうところがすごく象徴的なんだなと思いましたねパドル本当最初何も知らないからさこういうのがあるんだと思ったら、うん、オリジナルかよみたいなあれでしたけどなんかそうそうそうそういう何でもないような小さな人も小さな生活をちゃんと選択してあの生きてたりしてその先の死も自分だから選べるのかもしれないとかも思ったりはしましたね
うん
自分のことを自分で選ぶっていう感じで、うん、でひょっとしたら、死を選ぶってこと自体はすごくある意味では一番マイナスで一番ネガティブなことでもあるんだけど、
うん、
ひょっとしたらその生活自体もその後ろ向きな生活だったかもしれないけどそれを自分で選択すればそれは自分の人生だって思えるようなものなんだってんじゃないかなっていう映画だったのかなって個人的に思うのが良かったですね、まあ、そればっかり言ってる気がするけど、うん
うん、
オレンジヒーローさんの、
うん
やっぱこの2人の関係性が珍しいな隣人っていう関係性が私もそのオレンジヒーローさんが言ってるようにあんまりないなっていうそれこそ自分の死の最後をお願いするぐらいの人、
うん
うん、そしてやっぱ選んだというかこの人にしようってなるぐらいの関係になった人と出会えたっていうのも何ですかねなんか良かったって言い方だと簡単すぎるかもしれないんですけどなんか、
うん、
そういう人生の一つだったのかなっていうのも思いました仕事と か, なんか趣味とかでの出会いではなく隣人っていうのが新しいなっていうのは思いました、
うんうんう
ん、あんまりなんか深いこと言えないんですけど、
ね、あ 海外目線で見れないけど日本だとなんかあんまありえなさそうな
感じ、ね、いやそうですよね、うん、挨拶とかも本当それぐらいとかですもんね日本、
うん、でなおさらなおさらなんだっけ都会的なとこ住んでると、
うん、
引っ越しても挨拶しないとかもザラなんでっていう、うんうん、
ありますよね、
うん、そういうのはそうですね、うん
うん、
私見てないんですけどあの、うん、ドイラジファミリーのジョセフ・ゴードン・レビットの映画、
はい、
何でしたっけ
50-50、
うん、あれは同じような状況でした
まあそうだね、
うん、
もうあれは親友です
よ、ね、あれは親友ですねそもそも、
うん、あそこそこじゃああんまり本当に新しいですね、
う
ん、
そうだねこれを見届けるっていうのが確かに元からの友人でも趣味でもないっていうのはそうだけど、うん、まあでもその元からの友人っていうのもさだから友人関係ってカテゴライズするときもさそれって多分何かの関係性がたまたま交差したところにいた関係だと思うんですよ、
うん、
小学校とかの
友達ですとか最初から元からなんかないっていう
そうそうそうそう、それって小学校で同じ地域に住んでたから友達になったわけでしょとかさ、
うん、
多分振り返ったらそういうことだと思うんで、うん、隣人から派生した友達なんですよねやっぱり普通
にそうそうで多分やっぱり2人の共通項はきっと本当にまあ見てるとあれですけどまあほぼ一人一人孤独に生きてるっていうかそういうところの孤独と孤独の生み合わせなのかもしれないぐらいなんですよねそういうところが共鳴し合ってるのかもしれないし、
うんうんうん、でもやっぱ人間の関係性ってこういうもんだよねって
そうそうそうそ
う、
う
ん、
思いますねこいつ絶対に俺の人生を見届けるやつになるに違いない仲良くなろうとかないからね絶対ね
ないですね、
ないからね
ないですね
いあの気づいた時にいたその時の人がそうなるわけであって、
うん
うん
うん、なんかそういうの約束してる人もいないし今後、
うん
うん、
決め打ちで出会うってこともないから、
うん、
そうね、うん、半分本気半分冗談じゃないけどそういうので言うのとかあったりしますけどねなんかねなんか、うん、年取った時に、
うん、
お互いこういう状態だったらみたいなとかね、
うん、ありますね、うんうんうん、
おまけさんとか
言いそうだも
ん
ね、まあ、口約束的だね
いやおまけさんとかガールさんに言いそうだもんね
言ってるかもしれない
言わない
言わない断言断言
言わない
あそうだったねすいません
わかんないけど
そういうことではない、
うん、
そこだけ
違った
あでもドイラジっていう関係性だってね
そうそうそう、
うんまあ、元は確かにこう趣味で知り合った関係ですけど、
うん、
まあ今や友人ですよね、うん、
友人ですよ、
うん
うんう
ん、なんなら1年間のうちで一番会話を交わしている友人になってしまっている
そうだよなんか
本当です、ね、
あれですよねだからちょっとねサハルさんとかもね子供の頃の親友も大切ですがもしかしたら壮年期入ってからできた友人はそれ以上にめちゃくちゃ貴重なのかもしれませんってまさに僕ら壮年期に入ってきてから出会った友人ですからね
そうなんですよね
あの意外とふと振り返るとやっぱり子供の頃の、体験っていうのはすごく濃いので子供の頃の友達とかはすごく意識も引っ張ったりしがちなんですけど、
うん、
あの皆さん気づいてくださいっつってね、うん、はいドレアジも何年目ですかみたいな話なんですよねドレアジももう5年でもう6年、5年かとかですよね
5年
目、うん、もうこれなんかだって例えばね、学生の頃の友達とかで中学校の時出会った友達で3年ですよとか高校の時出会った3年ですよみたいな、はい、でもうちょっとしたらもう小学校の友達とか6年とかに近いんですよっていう意味でいくと、
うん、
実はひょっとしたら、その体とか記憶に刷り込まれてる体験以上にこう大人になってからこう長く過ごしてる人の方がすごく濃い、やり取りをしてるっていうのをね
そうですよね、
実はあるんじゃないかっていうのもありますからね、
うん、だからこれもうメールくださってる皆さんも
そうそうそう
そうですからね、
うん、
こんな顔を知らない人に文面を自分の思ったこととか伝える相手とかそんないないですよその何年もかけて、
うん、
普通は、
ね、
うん、だからこれも一つの友人の形
いや本当そうだと思いますよ、
うんうん、
親友レベルじゃ濃くなくたって友人は友人ですからね
そうですね、う
ん、やっぱりちゃんとこうあ最近あの人からメール届かないけど元気かなとか思ったりしますからね、
うん、確かに、
うん、
そう今の話を聞いてすごくあそういえばって思ったのはな結構私はなんかあんまりこう昔言ってしまったあんな発言とかなんかそういうのを、うん、なんか掘り返されるのすごい嫌だから
嫌だ
そういうのでだんだんこう疎遠になっていく人とかいるから、
うん、
確かにある程度、まあ、今の自分でも、
うん、
まあこの頃の自分を覚えていられても恥ずかしくないぐらいの頃から知り合った人との方が確かに付き合いやすいなみたいなのを今感じました、
ね、
なるほどね。
そういった意味でも
だしね、若い頃って基本的に自分から積極的に関係性を築こうとしなくても生まれるんですよね、
うんうん、そうですね、うん、
その辺から解き放たれた後の人間関係って自分から構築していかなきゃいけないと、
うん、
でしかもそれは自分の選択だったりがほとんど、
うん、
だから人付き合いの自分の好みとかが自分自身で分かってきたら、
うん、
自分でどんどん距離を置いたりとかね、くっついていったりとかしなきゃいけないわけですから、
うん、
それはそれ以降に生まれた友人関係の方が長く続くだろうし、
うん、
大事な存在になっていきがちっていうのは、うん、それはあるよねって、
うんうんうん、っていうのをすごく感じましたね、
うん
うん、
そうですよ。だからもうなんでもないね、なんでもない僕ら関係性でしたけど、実は人生の中でパーってこうね、それこそこたつ年代史、まあ、チャムレイ年代史、何でもいいですけど、うん、見た時の、部分的なこう点で見たら意外と濃い時間だったのかもしれないと、
うん、
いうことはありえますよね、
うんうん、そういう点で考えるとドイラジもパドルトンですよね。
ドイラジパドルトンですね、これ
架空のラジオ、
うん、まあ、架空かどうかわかんないけど自分たちで作ったルールとかゲームみたいなもんですからね、うん
う
ん、
確かに毎月2本、
うん、
2本じゃない4本か
4本
出して4本出して何やってんですかね。
そうでもそうなんですよ、結局これ何やってんのって言われたらこう何やってるのだったりするじゃないでパドルトンってそういう感じだったじゃないですか、さっきも自分たちでも話してましたけど一人でもできるしなみたいな。
あーなるほど、
そうだ意外とね世界はパドルトンかなみたいな、あ俺の世界はなかもしれないですけど、
なんかこの
程度パドルトン程度で生きてる自分で選択してる部分も個人的にあったりする部分もあるので、多分お金もそんなに稼げないところを自分で選択してしまってますけど、まあ自分でそれでいいかと思ってるからなっていう、
うん、
あの世間からすると大丈夫かと思われるかもしれないけどなっていうのはなんかね、あ俺パドルトンかなみたいな。
いやだからそのパドルトンをどういうルールのパドルトンかをあの共有できる人が
そう、
まあ、どのぐらいいるかとか、
うん、
そういうことがきっと大事なんですね、うん、一人でできるんですよパドルトンやっぱ。
そう、
うんうん、
そうなんて、だってさあそこの中のやつ全部一人でできたりするっていうね、映画をカンフェが一人で見れるし、うん、ピザとか
食
べるしとか、パドルトンも一人でできたよねっていう、う
ん、そうだね、だからアンディはそうだよね、そういうことをやってましたもんね、
うん、
だから新しい関係性を築こうと最後に終わるという、
そう、
うん
うん、
新しい入居者いましたね、
うん、って考えるとやっぱ結構人生はパドルトンなのかもしれないと、
うん、
お前のパドルトン面白そうだなとかで関係性って生まれていくんだなと、
そう、
うん、
そしたらこうずっと同じようなことを永遠繰り返して、はい、ドイラジもそうですけど、こういう中でなんかお互いのことも変わってきてはいるとは思うんですよね、僕らもね、
うんうん、
そう
ということでね、皆さんもぜひ、パドルトンをですね、分かり合える、共有し合える友人を作っとくと、まあ何かとね便利
簡単な
軽い言葉でまとめちゃった、ね、
便利って一気になんていうか
小さな味、
うん、効率を求めたりとかそういうことじゃないから、ね、
そういうこと
うん、そういうことじゃないんですけど、うん、みんなもあるでしょパドルトンっていうことですよね、
うん、じゃあみんなのパドルトンを改めて見つめてみるのはいいかもってね、
うんうん、
ということで次回はこのコーナーはお休みです。ドイラジシネマランキングやってきますからね、皆さん今年見た映画とかぜひぜひ送ってきてくださいね。ということでエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中なのですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は年内最後となります12月26日土曜日午後3時15時から開催いたします。参加費無料で、売り切れてなければまだチケット販売中ですのでぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いスタッフがそれぞれ映画に関するコンテンツ発信などもしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
各コーナーの投稿もちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしていますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回はドイラジ2020下半期スペシャルです。ドイラジシネマランキング2020では皆さんの2020年のベスト映画を募集しています。こちらは投稿フォームを用意しておりますので、ドイラジホームページかツイッターをチェックしてみてください。新作映画を鑑賞する急げ映画館ではワンダーウーマン1984を扱います。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いいたします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回ドイラジ2020下半期スペシャルやっていきます。ドイラジシネマランキングのアンケートも募集してますので、ぜひどしどしご応募ください。皆さんの一票ご紹介させていただきます。さあ、そして
お願いします。
詳しい募集要項 Twitter などでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツトンと
おまけトンと、
え、むずい、チャムレイトンと
タントンでした。
またねー。